クロスオーバーイレブン、
ライトニングキャッチプレゼンツ、アスガルドポケット、
コピーライト、レクさん。ハニュー、宮中です。
よ、ライルです。
本日は2011年、1月29日放送のアスガルドポケット、はい、この放送はネクソンさんが運営するアスガルドという MMO を魚につまんじゃおうという趣旨で始まった
ラジオ放送です、
ね、です、
はい。
中で使われている BGM や用語などは大体ネクソンさんが著作権を持っております。
はい、
そんなもんだよね。
まあそんなもんでしょうね。
あとは、
あとは一応ね、
うん、
誰もちょっと見当たりませんけども占いを募集しております。
ね、占いをされたい方いらっしゃいましたら、はい、大体30分ぐらい、始まってから30分ぐらいであれしますんで。
あ、はいはい。なんか今ですね、
はい、
アスガルドの子を見たときに、
はい、
経験値 1.5 倍イベント 4790分経過って書いて
ある。そんなのがあるんだ。
はい、多分それでみんな必死こいて借りしてるんじゃなかろうか
と。なるほど。
いう気もしないでもないですね。はい、
そうかそうか、
そういうことかみたいですね。
はいはい。あとなんだ、だいたい言っちゃった、
まあ、そんな話ですよ。
オープニングで言うことって、
うん、
スキップチャルと半分ぐらいで済むっていうのもこの間言ったよね。
そうそう、だからもう半分ぐらいで終わって、
で、あとは適当にダベってかな、
ダベるわけですよ。
適当にダベるとあと1分ぐらいあるわけでございますが、だいたいこのオープニングの曲がですね、はい、3分弱なわけですよ。
3分間のスピーチ
思い出させないよ苦いの。
あ、そういうの思い出したか。
ちょっと苦い思い出なんでね、うん。いやまあ、別にね、別に3分間きちっとやらなくてもいいの、
は
い、全然そんな必要もないし、あれもないんだけどもね。
すいませんね。
なんか、こう、かけて、終わった時に、
うん、
オープニングがピチッと終わるっていうのをやりたいんだよ。
何回成功したかね、今までにっていう感じだね。
だいたいこの曲自体が、こう、何、フェードアウトだから、あまりきちっとした終わったようにも感じないんだよ、やったとしてもね。
そういう感じではないからね。
そうそうそう。誰かこれ、なんか、そういう終わり方になる曲に作り変えたりしてくれませんか。
難しいこと注文してるね、今、誰かって
。では、アバウト1時間ほどお付き合いくださいませ。
お願いいたします。
はい、ただいま。
はい、ただいまです。
仕込みがね、仕込みが
ね。はい、そうですね、なんかイベントやってるみたいですね。
ちょっとやると、その辺なんか詳しく、
うん、今あの F2 のお知らせのところを見ておりますけども、はいはいはい、アップデート情報1月26日ですけども、こちらの方で、
はい、
アスガルドクロニクル、
うん、
ファースト、うんうん、チャプター4実装、
実装しましたか。はい、はい、
で、1日に1度だけ一般レベル69以上のキャラクターで進行できますと、
うんうんうん、
いうものがあるようですね。
はいはい、
これはアスガルドクロニックからのチャプターのつながったストーリーとなっております。
うん、
チャプター1から進行してみてくださいと。あとチャプター5以降も様々なストーリーが展開されていますと書いてあります。で、まだ4までですかね。
そうだね。
はい。
はい。まあ、ずっとあって、
うん、ずっとあって、あって、真冬のアスガルドで熱くなれ、
別の話ですね。
1.5 倍イベント開催。
はい、先ほどとは別のイベントですね。
そうですね、はい、今ですね、うん、イベント開催期間中は、
はい、
モンスターからもらえる一般名声経験値アップイベントなのを実装しているそうです、はいはい、
うん、
これですね、また今回はこれまでの一般名声に加えて全額経験値についても
なるほどね、
アップイベント対象となっているというようです、
はいはい、
で対象期間が2月の2日まで
まで、まあ、あのメンテナンスからメンテナンスだよね、はい、ま
あ、あとは例年の宝くじの更新とか、
3つ目が宝くじの、
うん、そう
ですね、更新、
うん、変数の宝くじと、あ、なんかペットコンテストってのやったみたいですね、それの最優秀作品決定投票が終了しましたというのが、
ほうほうほう、
久々に見るとなんかいろいろやってるね。
ね。
うん。
やっぱ年末年始こう回ったなっていう感じがしますね。ま
あそんな形ぐらいですね、ざくっと見たところでは。
はい、
うん。
そっかそっか、1.5 倍か。それはみんな借り行くわ。
それはもうここ、かんこ取り泣かないと困るね。
お前ら何しに来てんだって話になるからね。
なるからね、アスガルド、やっぱりみんなアスガルドを来てやりに来てるというのが
よく
わかる状態です。
えらい、エロい。
で、ふと気がつくとですね、
うん、
なんだかんだで、
はい、
なんか、読み込みは13人ぐらい読み込んでるんです。
はい、読み込みって、
まあ、私はメディアプレイヤー立ち上げてるんで、うん、これ切っちゃいますけど、
あ、どなたか聞いてくださってる方がいらっしゃるわけ。
そうそう、まあ、いつも通りに聞いてる方がおられるということで、ありがとうございます。
名乗り出ていただけると非常にありがたいでございます。
今日みたいな時はちょっと名乗り出が必要かなというところがあります。
はい、まあね、まあ今何をしてるかっていうと、うちらの方、はい、何喋っていいかもうわからんのさ、人がいないとな。
わからんね、今日どうしようね。
だから、うん、とりあえずこの放送は何かというのをやってみようか。久しぶりにな。
はい、お願いいたします。
何年目さ、もう明日、明後日、
明後日で、
しあさって。
まあ明日、明後日、しあさってで丸4年。
火曜日だよね。
はい。
2月1日で4年目始まる
になります。
ね。
あのアスガルドポケットの前身の、
うん、
まだタイトルもついていないラジオ放送から始まってっていう。
ね、うん、まあそうだよね。アスガルドポケット自身は第まあ。回数全然数えてないんだけど、どうせ途中で間違えるから、
うん、
あと消したい回とかあると思うし、
はいはいはい、
まあ4年目っていうことで、
4年目ってこと、うん、まあ単純に考えれば200回と
アバウトね、
アバウト200
回、もう何でもアバウトね、
アバウト、
もうしかもアバウトでその前後差がすごい幅広いのがね、
200回っていうのは結構すごいよ、
200回、アバウト200回、
うん、
アバウト200、
アバウト200、
自信ない。
これ裏放送を入れたら400回だから、ね。
裏放送って何？一応ここの放送で裏放送の存在
は。じゃゲリラ放送を入れたら400回超えるからね。
ゲリ放ね。
はい。それやったらいいわけでしょ。
そうね。ゲリラ放送は基本的に ヤマハハコさんこんばんは。
ヤマハハコさんこんばんはです。っていうか聞きに来ないで狩りに行こうよ。
今誰もいないと困る。言ってたどこでしょうが。関根さんこんばんは。
こんばんはこんばんはでーす。
みんな温かい。みんな温かい、来てくれたら嬉しい。
だってこんな経験値がたくさん入るときに、
うん、遊びに行ってくださいよ。
ありがとうございます。
あのそこそあのウィスカなんかでね聞いてるようで全然十分なんでね、全然テンション違うんでね、それだけで別に顔まで出していただく。
でもありがたいです、う
ん、それは貸さなくたっていいんで、そんなにはい、大魔母子さんが今借りに行ってきて帰ってきたところです、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、行ってしまうと今回のイベント、
うん、
期間中ずっと、
うんうんうん、
だから、うん、常にガツガツする必要性もないんだよね、借り続けるっていう、
は
い、
1週間ずっと借りってことはできない、
できないからね、やっぱり休憩時間中に来てくれる
のありがたいです、まあ、そうやっていただけるとあり、いや本当ありがたいですね、
ありがたいです、
アーサガットポケットあれよろしくお願いします
もう入った瞬間に誰もいなくて愕然としちゃったもん
ねいやいや、まあそれは別によくあることさ。あ、関田さんが今ブルースリー見始めたところです。ブルースリーやってんだ。
ブルースリーやってるみたいですね。うん、
なんか、キルとか私今間違いですね。ブルースリーって。
ブルースリー。
ブルースリー。
リーさんですか？
リーさんですね。リーさん違いね、ライルさんが今思ったのはな。
うん、
リー、違うリーだからね。
違うリーだね。うん、ね。
あと何？
え、何っていうのは？
そうね、そうすると ね、4年目になるんですよ、2月1日に。
はい、4年目です。
もう
長いです。
うん、やったね、
やっちゃってるね、もう
結構やったかね、
うん、まあ確かに番組の期間的に考えるとそろそろ停滞期って入るような感じだよね。
毎年停滞期あるからなうちはその期間短いからな、
うん、期間短いね、こう盛り上がり期と
あの暗雲が立ち込めるのが早いよね。
夏の終わりぐらいにすごく暗雲が立ち込めるのが
毎年な、恒例にな、なぜかな、
うん、なぜか知らないけど、
そうそう、で、アスガルドポケット土曜の夜11時なんですけども、
はい、
これ本当に偶然で、
偶然
で、まあ普通に考えたら土曜の夜だから、まあ土曜、うん、日曜日休みだし、
土曜と日曜にかかってるから、
うん、
次の日もゆっくり休めるっていうのは土曜日なんだろうなっていう、
まあ普通に考えたらそうだと思うんですけど、まあ今となってはそういうパターンだよね、
うん、
初めはもういつにやるとか決めてなくて、まあ、一応定期的にやりたいねとか、それなりに数やりたいね。
初めの2月1日はできるかどうか試そう放送だったから
ね。そうだよね。放送中ものができるのか、実際君らの耳に届くのか。
ダグさんがやりたいやりたいやりたいやりたいって今でパソコンのところで全然できなかったのを、じゃあちょっと新しくしたから。
パソコンの都合もあったけど家の都合もあったよね。前のお家でやってたらきっとうるさい。
まあ前のお家はね、いやでっていうかこっち側のお家に来たからなおさらやりたくなったっていうふうに言ったじゃん。
あーかな。まあ引っ越したわけですよ。
まあ引っ越したわけですよ。
ですのでね、夜中に喋ってもそんなにあの 外に聞こえないようなお家ですので。
多分。
多分。今のところは苦情はないんで。
苦情ないですね。あるとしたら隣か上か下かっていうところだけど、まだ全然ないところに行くと、多分大丈夫です。
そうそう、言っていただければ、あの、なんとか自粛しませんけど。
まあ、まあ、ちょっと声のトーンを落としたりとか。
ひどいので。
あと、ね。
はい。
オフ会の時みんな静かにしろって言ったぐらいはしますのでね。
そんな感じでね。あとはそうね、だからもともとは土曜じゃなかったんだよね一番最初。2月1日、2007年の2月1日調べてもらうと分かると思うんですけど、土曜じゃなかった、じゃあ次いつにしようねって話をあのリスナーさんとしたところ、まあいろいろあって土曜がいい、土曜がいいっていうことになって、まあずっと土曜っていう話じゃなくて、とりあえず次回いつがいいって言って土曜になったんだよね。で、じゃあ土曜、あの、1回目、一番最初にやったのが、10時ぐらいだったんだよね。9時だか10時だかぐらいだったもんで、まあ土曜日って話になった時にも10時のつもりでいたんだよね。そしたら、土曜日はほら、甲状腺があるから、11時になりませんかっていう話があったんで、
あったんだ。
だから、それで土曜の11時になったんだよね。
実際
2回目の放送
が。初めの頃の放送って、私いなかったよね。オンリーだったよね、タグさん。初めからいたって。
そうだっけ？
つけてたっけ、初めの頃。
覚えてないな。そういえば、ライルさん、嫌がってたね。
初めの頃やってなかったと思う。
嫌がってたよね。出ない。
出ない。嫌がったかどうかもう記憶なくなってるけど、本当に初めの頃は、どちらっていうと、タグさんオンリーで。引っ張ってたような気がしますけど。
もう記憶ないね。何しろ録音に残ってるのが、2人でやるようになってからだもんね。
そうそうそうそう。
私ソロのとこじゃなかったもんね。
あの頃は結構、他のところでもラジオ放送やる始めたところが多くて、土曜日って集まってたんだよね。
そうだよね。なんかしらあったよね。土曜日はイベントで。
ミレさんの放送があって、うちらの後ろに。赤さんの放送がこうやってくるよ。
まあでも土曜日だから普通に考えてそれは集中するさって思うんだよね、
でこう時間がこうピッタペッタペッタって感じでね、やってましたよね。今山賀箱さんか、ここはあえて月曜日でと。
まあ当時私は別に土日休みの仕事じゃなかったよね。公演仕事だったし、ちょっと前後するんで分かんないんだけど、
ちょっと分からないけど、
あんまり土日が休みだった記憶がないんだよ。タイミング的にね。
タイミング的ですね。
だから何曜日にしようかなって話で、多分普通の土日仕事の、土日休みの仕事だったら土曜か日曜がいいっていう話に初めからなったと思うんだけどね、と思って。あと何だろう、
何でしょう、
何でしょう。
始まって、まあ公募で名前が決まって、公募するんですよ、こんな素人の放送が。
ね。
ね。
まあ、土曜の夜11時っていうのが、そう、結局継続的になって。土曜の夜11時っていうのはちょっとね、私考えがあるんですよ。考え的なものがあるんですよ。さだまさしの、あれ？さだまさしの聖夜夢っていう深夜番組が昔ありまして。
深夜番組。
聖夜番組じゃねえや。セイヤングっていう、
いろいろくっついたね今。
セイヤングっていう深夜番組が、まあ、昔文化放送でありまして、それが終わったんですよね、一回、でさだまさんが、ね、この番組終わらせちゃいけないって言って土曜の夜11時始めたのがあれなんですよ。土曜の夜11時に始めたのがさだまさしのセイヤングなんですよね。
はい、セイヤングという番組で潰しちゃいけないと、自分の冠つけてのセイヤングと。
そうそうそう、元は月金の本当に深夜の番組だったんだよね、あのオールナイトニッポン的な文化放送のね、 みたいなようなだったんだけども、
その前は普通のセイヤングは復活することなく、さだまたしのセイヤングでそれ定着してしまったと。
だと、ね、まあ、最後の方よく実は聞いてないからよく覚えてないんだけどね、うん、だから土曜の夜11時、私はもうその古いセイヤングを知らない、元のセイヤングを知らないから、さだまたしのセイヤングでこうラジオ放送が育ってきたわけですよ。
ギター服ですね。
同じ時間に始まるっていうのはね、結構私的には考えがある。で、あの、うんと、セイヤング伸びたり縮んだりしてたんですよ。30分に一時期なったことがあったり、
大体それは番組の都合で、
そうそうそう
そう、こう、そうそうそう、次回から30分になりますとか、そういう感じですね。そうそうそう、
30分になったり、うん、一部地域では1時間だったり、
はあはあはあ、
だから1時間半だったり。
長いね。
そう、1時間半結構やってた時期が私は一番知ってるのかな。
どうで、なんでそんな夜中にラジオ聞いてんの。
だって受験生だったから、
は
あ、文化放送の夜の9時10時って、
うん、
あのほら高校講座ってやってるんですよ。
高校講座、
うん、あの、はいはい、ラジオの学習番組っていうか、
ああ
受験対応番組が文化放送のあの時間なんだよね、
うん、
これをつけっぱなしにしてると、うん、やかましいやかましいのが聞こえてきて、
うん、
っていう感じかな。
それを聞いてしまったって話なんです。そうそうそうそう。だから実際の頃は11時に、うん、一応勉強終わりにして、じゃあもう休もうかっていうところのところでこうやかましいのが来て伸びてしまったと。
そうそうそうそうそう。
悪ですね。
はい。
ん？
なんて。あ、ティーセルさんこんばんは。
ティーセルさんこんばんはです。いやー、せっかくの受験生の睡眠時間を削るという悪い番組かなと。
いや、どうせ違うよ。あの、土曜の夜だしね。
はい。
どうせ夜中にその高校講座とか聞いて聞きっぱなしなくて、その後自分で勉強しなきゃいけないじゃん。
そうなの。
するよそりゃ。そう聞いて。
すごいな。
だってああいう、まあ、頭のいい人は分かんないが、もうそう、そんなことないかもしれない。
そもそもそんなラジオを聞いて勉強する以前に、勉強するという単語自体知らなかったから。
嘘つけ。アイルさん基本的に早いからね、物の飲み込みとかさ。
本当に勉強するってやれ知らないでポイって捨ててたから。
違うんだよ、だからね、
しょうがないもん。
当時のね、
だって心にしてるんだよ。
いいぞで言うの。まあまあ、当時のね、あのね、
はい、
あのなんだっけな、もう本当に記憶にないね、ないんだけど、
うん、
と高校講座の受験講座の名前も覚えてない。あ、定かじゃないんだけどね、はいはい、もうあの古文の先生なのね、
うん、
女の先生がね、
はい、
なんかね、こう癒しだったんだよ。
癒しだったんだね。それを聞きたかったんだね。
うん。
だからそういう
漢文のおじいちゃん先生とかね、好きだったんだよ。
そういうね、
うん、
好き嫌いっていうのも、だから私勉強という言葉が単語なかったから。
うん。まあでもほら、あのこうラジオ放送聞いてるだけじゃ私の場合身につかないから、その後聞いてすぐぐらいじゃないと勉強しないと忘れるじゃん。
すごいね。
いや、忘れるのもすごいのか。
いや、ていうか勉強してるのがすごい。
だからそれは勉強しなくてもできる人か、勉強しなくてもやっていける人なんだよ。
いやいやいや、勉強諦めてる人。
そのまあまあまあ、まあ、それはそれとしてね。だから別に寝なかったよ、
うん、
あれでセイヤングがなくても寝なかったよ。
でも寝なかったけども、セイヤングがあったおかげで笑って手が進まないとかって聞いちゃって手が進まないとか。
別にないかな。
ないの。
意外とそれはなかったかな。あの、脳みそ2つできたからね、あの頃。
キモ
キモって。いや、若い時はできると思うよ。私いつも、
うん、
いつもよ、あのか、授業中に、うん、ちゃんと授業にの出されている問題を解きながら漫画描いてたからね。あ、内職でそっちに集中してたわけじゃないからね。
漫画描き？
うん、漫画描きながら、ペンはさすがに入れられなかったけど、こう下書き描きながら、こっちで、あの、何、問題をね、解きながらできたよ。
ひも。
逆に、ながらじゃないと進まなかったよ。だから、未だにそれね、それがね、こう、何、抜けられなくて、
うん、
で、今はもうできないの。実はもう、脳みそ2つもうできなくなってるの、うん、今の頭では。はいはいはい、だけども、 昔そうやってずっとやってきたもんだから、何かをしながら別のことを考える癖がついちゃって、
うん、
ダメ
どうだ、ね、
集中できない。
昔はこう2つあったって言って、今1つしかないんじゃ、うん、何かしながらやったらどうなるの。
そっち行っちゃうね、いい方行っちゃうね、下へ方行っちゃうっていうか
、
うん、
今ヤマハカハコさんが器用ですねと。
いやでもできるで、もう切羽詰まって、明日満件のあのね、
うん、
明日ってことはあんまなかったけど、何日までにこの下書きは終わさなきゃいけない、迫ってくるよで、うん、あ、迫ってくるもんだから、その授業中にね、
はい、
やらないと間に合わないと、
うんうん、
で当然授業もね、私結構当たる方だったの。
当たるって指さされるってこと。
そうそうそう、
はい、この問題
これ どうも
ダグさんって感じね。
結構当たる方だったの、目が合うんか知らないけど、
勉強やってる人が少ないとかそういうわけじゃなくて、
わかんないけど、まあ、でも確かに私結構目が、うん、ちゃんと聞いてるんだろうね、先生の言うことを、うん、聞こうと思って目が合うんだろうね多分ね。で当たられる、多分手元でそういうことやってるから余計当たるんだと思うんだけど。
お前なんか勉強以外のことしてるからお前解いていいよ、あ、解けてる、まあいいや、じゃあ戻れ。
今にして思うと、今して思うとそれはあると思うんだよだから、まあ、よく当たる方なんだよね、
はい、
で、あの宿題やればでこの答えができてるとかそういう当たり方じゃなくて、今先生が言ったことを答えるみたいな、
うん、
よく当たったのだから脳みそ2つないと無理だったの。
山川子さんが授業をやりながら、はい、
うん、
前の日の復習できればスーパーエースですねと。そういう脳みその使い方はしたことはないと。
そうだね、前の日の復習はしないね。
私2つないよ。
いやできるって。
あのね、確かに棚は10個ぐらいある、
うん、
でも実質的にやるのは1個がせいぜい、
うん、あと言うなればのその漫画の下書きは脳を使ってなかったのかもしれない、手だけかもしれない
あ、そう
分かんないけど、だから今はできない
よ、うん、だから今なんか仕事そんな感じだからね、
うん、
辞書全部棚に置いて、
うん、
こうポッて置いて、
うんうんうん、
思いついたからにひょって振り返って、
あのこの手が早いんでしょ、こう、
うん、これちょっともこっち置いて、うん、こっちのものを持ってきて、そういえばっていう、
必要なのはこっち、こう持ってきて、うん、こっちしまっといて、わかるわかるわかる、
そんなことはできるけど、2つは同時にいかない。
ライユさんがなんかよくわかると思うんだけど、
うん、
あの私がさテーブルトークのマスターやった時に、うん、やってる時に、昔とは私今と格段に違うのって脳みそが2つあるかないかなんだよね。昔はね、脳みそが2つでかあったがゆえに、その目の前の状況説明と他のキャラクター、プレイヤーキャラクターのその行動っていうのを同時に処理できたの。だあのかプレイヤーの処理って過去に向かってるじゃない、
はいはいはい、
過去のものを掴んでどうするかって処理でしょ、
うん、
でこれからどうするかっていうマスターの処理っていうのは未来の方じゃない、
はいはいはい、
これを同時に今昔できたの。今できないもんねとりあえずキャラクターの処理をやりましょう、うん、じゃあこれから先どうしましょうじゃなくて、今できないもん、それじゃなくてできない。昔はできた、
うん、
あの全然スピード感違うと思わない、昔と、
まあうん、
でしょ、多分それだと思う。脳みそ2つなくなった、
作ろうよ、
なんとかなるもんか。
いや、なんとな、もともとあったんだからいけるんじゃないの。
そうかな、
まあ、何のきっかけで一つになったのか分かんないけど、
年だよ。
ああ昔ダグさん、
うん、
何重人格だったから
そうじ
ゃ、処理能力、脳みそがいっぱい
育
った
んじゃないの、うん、分かんないけどね。さて、そろそろ30分な、
はい、
ちょっと遅れて放送を始めてるんで、30分経ったわけじゃなくて現在30分っていう話なんです
が、はい、
11時30分、占いをされたい方いらっしゃいましたら、ウィスまたはそこの N 茶などで言っていただければ対応いたします。あともう一つですね、これ昔ソードワールドのチャで使ってたチャットを開こうかなと思ってるわけ、
はい、
名前が思いっきりソードワールドっていう
開こうかなって
名前になってるんですけど、お絵かきチャットをね、
うん、
あの、
どうすんの？
でこちらで入りたい方は入ってくださいって待ってます。
はあ、いやそれだったらそれ用のチャットを作るか名前変えるか、
これはとりあえず、あの、うん、仮落ち着きだから、
まあ今日はね、
今日はね 今日思いついたから。今日思いついたから。
もう誰か来てるんですか？
誰も来てませんよ。
ああ、
ティーセルさんがソードワールドってなんか懐かしいですね。
そう、問題はどのソードワールドに懐かしいと感じてるかですね。テーブルトークソードワールド、小説ソードワールド、ゲームのソードワールド。
ソードワールド、あー、ティーセルさんいくつなんだろう。
いくつなんだろうね。まあそれはおいおいとティーセルさんが話してくれるかと思いますので、
は
い、
ソードワールド、テーブルトークを私らは、まあライルさんとの出会いがテーブルトークだからね、うん、
あれテーブルトークでいいのかな。ハテナを後ろにつけられるとちょっと微妙。
テーブルトークやりたくてさ、
うん、
テーブルトークやるよ、うん、ソードワールド。ソードワールドでもいいです。
いやだからね、
うん、
2人っていうのがきついんだよね。
うん、で私の脳みそも1個になってしまったけん。
私もともと脳みそ1個だからね。
昔は処理できたんだよね。昔は処理できた。
また訓練してやってみた
らできなくなった。
でもこの感じだとティーセルさんテーブルトークみたいですかね。
あ、テーブルトークなんだ。
うん、まあそのソードワールドですよ。
うん、
懐かしい。
全盛期の頃のソードワールドは私は苦手だったね。多分他のプレイヤーがっていう意味でね。ソードワールド自体はやりたかったんだけど、うんうん、当時のまあ当時ソードワールドを やってた人っていうのは若年層だったんだよね。
まあ私もソードを始めたのなんだかんだ中学とか、うん、まあ、高校とかそんな感じの。
でもライルさんって本当にソードワールド先駆け的な時から始めてたよね、
う
ん、
あ、そうそうそう、あのロードストーカーソードワールドかっていうところからスタートしてます、うん、
で私らの言ってる若年層のソードワールドっていうと本当にあの何なんて言ったらいい、結構一番盛り上がってた時って、うん、乗れなかったんだよね。私
乗れなかったんだ。
だってあの環境のせいもあるんだと思うんだけどね、うん、そのなんだ、うんと水野さんが書いてるやつ、
はいはい、
全部その世界観のままやろうとする、まあそれは別にいいのね、うん、それはいいと思うんだけども、それをこうもう知ってるものだと思われるのが嫌なんだよね。
でもやっぱりね、うん、まあ私なんか仕事でこっち出てきたりとか、うん、ぼちぼちと移動されててたから、
うん、
楽しみがないでしょ
う、うん、
あんまりゲームって言ってもまあ別に土日にゲームしてもつまんないし、うん、平日夜できるから、
うん、
そうするとやっぱりコンベンション探しまくってたね昔は、う
ん、でもライルさんもコンベンションやってたでしょ。
うん、
ライルさんのあのコンベンションの話は私結構熱いと思うんだけどね。
あれは熱いよ。あれは熱いけどもう無理でしょ。そういう人種を集めるの
は。多分無理だと思うけど、それは結構私の中であれですよ、あの憧れですよ。
憧れか。
その方式やってみたいもん。
だってやるためにはもうね、スタッフをこうきっちり固めてやっていか
ない。スタッフに恵まれなきゃいけないし。うん、もちろんプレイヤーにも恵まれ、プレイヤーも理解してもらわなきゃいけない、
うん、
あとどんだけノリがいいか、社交的か。
まあでもそれがまあ私は参加してても主流はそれだったから。
いいなあ、それ一回見ても見たこともないもん。
そこの主催者と学校の先輩なんだよね、
うんうんうんうん、
まあ、つながりがあって、うん、結構、
うん、
私も辛抱してた人なんで、
うんうんうん、
ついてきますよ兄貴みたいな感じの人だったんで。
そういう人がいればね、一人こうまとめる人がね、
うん、まあだからといって私プレイヤーしかやってないけどね。
いやまあそれはそれじゃない、
うん、
桜でしょ、水合わせでしょ。
いや桜というか自分が楽しみにしてたんだけど、
何か偏りがあったら調整の方には回るでしょ。
回らない回らない。
あ、そうなんだ。
だから偏りあったら偏りありっぱなし。
あ、そっかそっか。
だから全然問題ない
です。で何の話をしてるかって言いますとね、
はい、
いやー、コンベンション。
コンベンション。まあ、普通、今、テーブルトークのコンベンションなんていうと、
うん、
タクごとにシステムが決まってて、
うん、
まあ、ここのタクで何やりたい人とか、まあ、そういう感じで、
うん、
ものなんですけども、で、私がやってた頃っていうのは、やった頃っていうのは、もう、そこのコンベンションはソードワールドしか やりませんと。
はい、
ロードストーしかやりませんと、
はい、
そういうふうに決まっていて、
1システムなんですね。
1システムが完全に決まってます。で全員同じシナリオをやりますと、
どの卓についても
でも同じシナリオを体現できますと、
ま、マスターはもう示し合わせて、
はい、示し合わせて全部同じものやりますよ。じゃあプレイヤーがどうするのかっていうと、これがまあダグさんが喜んでるシステムなんだけども、まず入り口に入って、まあ、参加費払ったらキャラクターのシートと、
うん、
キャラクターシート渡されるんですよね。で、まあ、これで好きにキャラクター作ってくださいと、
うん、
もうだからまず最初に卓に着くんじゃなくて、まずキャラクターをみんな作ってくる、自分っていうものはどんなものかと。でキャラクターができる、まあ、ある程度の時間でできたら、
うん、
じゃあここは今冒険者の酒場ですと、
はい、
自分たちで仲間作りやがれという話になるわけです、
うんね、
うん、
いやテーブルトークをやったことない人はピンとこないかもしれませんが、なんかアスガルドで言うんであれば、うん、まあ、とりあえず何時何分にみんな集まってキャラクター作りましょう、
はいはいはい、
ね、何時何分に来たらキャラクター作ってください、まあ、食は自分の好きな食で示し合わさずにそこで生まれてくださいっていうことですよね、うん、じゃあ広場にみんな集まってください、1レベルで現れたら、
はいはい、
うん、そこでじゃあここ酒場なんでみんなパーティー組んでください、適当に、
適当っていうか、まあ自分紹介しながら、
だ
から
ね、
ファイターが人数全部集まってもあれかなっていうのもあるし、
まあだからその例えば6人だったら6人ばっかりこう造成者がいて、
うん、
まあリーダーみたいのがいて、
うん、
そのリーダーについてってください、好きなところにいていうようなノリかな。
難しいね、まあ私は何者ですけども、うん、あんた何者ですかという話があって、
うん、
お互いがこう欲しれるようなものであれば、うん、じゃあ一緒に組みませんかという話で少しずつこうペタペタペタペタくっついてくるわけですよ。で偏りができて、
うん、
すいませんクレジックの数が少ないんでこう一人移動いいですかという話とかもあって、
あれあそこはプリストだよね、
うん、プリスト、
うん、
そういうプリンストは結構そのあれがあったね、偏りが、
へ
ー、結構こうばらけさせられたことはあるね、
なるほどね、
見てると、うん、まあ、そういう風に自分たちで仲間を見つけて、
うん、
で、
うん、
最後にその見つけた仲間の中でだどのマスターの下につくかっていう、
あ、そうかそうか、
マスターのストーリーテイラーの下につくかっていうのをこう取り合うという、う
ん、あ、マスター取り合い制か、
とりあえず
そっかそっかそっかそっか、
はい、これがいい人をしたらはいって出ててじゃんけんして、まあ、勝った人の
方、ね、うん、じゃあ逆にテーブルトークそれが普通ではないっていうのは普通ではないかっていうと、
うん、
どっちかっていうとまずマスターありきで、
マスターありきだね、
マスターがいて、
うん、
とそこにわらわらってプレイヤーが集まって適当な人数になったら締め切るんだよね、でそこからキャラクター作るんだよね、
うん、だから
あの6人だったら6人のパーティーになって、俺魔法使いやりたい、俺じゃあファイターにするかなとか、そういうのが普通なんだよね。
普通ですね。ただ、こう先にマスターがいて、マスターが何のシステムやりますっていうのがあって、
ね、う
ん、じゃあそこにみんな集まってくる、
うん、
まあ。そういうタイプもやりましたけどね。
それが私はそれしか知らない
の。一番初めの頃はそういう酒場式だったっていう話だけですよ。
テーブルトークやりたいよ。
やりたいよ。
私はでもテーブルトークやりたい、ちゃんと
やりたいよ、
テーブルトーク、ストーリー聞きゲームじゃなくてテーブルトークやりたい、
ごめんね、マスターできないんで、い
や、そんなことないって、
あれちょっと膨らみすぎてどう、
まあ、それはまあそれ
なかなか、
まあ、ライルさんが今言ってたのは、はい、ライルさんがマスターやってくれてる、あ、私一人しかいないんだよね、プレイヤーがね、
一人という過酷な状況下でやってる
もうプレイヤー一人ってさ、あのキャンペーンに向かないよね、
うん、あの結局マスター確かにそういう話っていうのを頭の中でこう構築して話してくれるんですけども、うんうん、プレイヤー一人だとそのプレイヤーが詰まったら先進めなくなるんですよ、
そうそう、せめてプレイヤー二人言えば、うん、話し合い
できるからね、お互い話し合ってそこにちょっとマスターをポンって手を出しながら、
うん、
こう先に進めるようなことってできるんだけど、一人だとそっちが困ったらこっち何かするしかないっていう、マスターが動かないといけないっていう、うん、
でライルさんが今やってくれてるのは、
うん、
私の憧れの
憧れの
もうやりたかったけどその卓がなかったっていう、なんだっけ、
忘れるんだよ、
ワースブレードだね、
忘れたよ、忘れられたよ、もう
WB だよね、
うん、
SW がソードワールドなのね。
ソードワールドです。はい。
基本的にうちらは DD。
まあ、D&D。
ダンジョンズ&ドラゴンズか、ね、はい、
っていう、まあ、これもいろんな多分野に分かれてますけども、うん、それの一番初期の頃のテーブルトークと。
あ、
いう感じですね。
本当今見ると初期だなってのが分かるよね、うん、穴だらけだ、
ね、あれはあの穴があるからいろいろとこう遊べるわけで、
だからその遊ぶ人たちの裁量っていうのはすごい残されててね、うん、あの穴がいいんだよね。
そうだから魔法の使い方でも、うん、小域魔法だけども使い方によっては何とでもなるっていう
ね。あとはマスターがねダメって言えばダメっていう、
ダメ、それはもうダメって言われたらダメですか、
あ、そうか、そうか、
いいですか、
うん、了解っていう風で、そういうね、あのコミュニケーションでできたからね、
うん、
ここは、まあ、ソードワードぐらいになっちゃうと、これはもうこういうシステムだからできないねとかね、これはこういうシステムだからできるねって、そういう風になっちゃったんね、最後の、まあ、後ろの方の新しい、
あのリアル思考っていうのかな、キャラクターの、うん、
リアル思考ともいうか、その、うん、ルール至上主義っていうかね、
完全スキル性っていうか、
うん、
そのスキルない
とダメ、まあ、それはそれでいいんだけどさ、うん、それはそれでいいんだけど、楽しく なかったら突き破ってもいいっていうこともなかったからね、ルールがっちりしてもいいけど、うん、ここでちょっとノリがあれだからこうしちゃおうかっていうのがだんだんなくなってったよね。
そうだね、そういう意味だと、うん、ワープスというテーブルトークが私は一番突き破りやすいゲームだったなって。
何？
ヒーローポイントがあって。
なんだっけ？
な、無駄を、ワープスっていう。
ガープス？
ワープス。
ワープスか。
うん、
ワープスって言うから、うん。ワープスね。はいはいはい。
あれが一番こう、プレイヤーが意図的にガを通せるっていう。
やってないからわかんないけど。
うん。いや、だから、ヒーローポイントってその、まあ、すごくポイントがあって、こう自分のわがままを闘争ポイントがあるわけですよ、
うん、
だから実は持っていたとか、
はいはい、ああ、はい、あったね、
そ, 、うん、そういうものとかね、
うん、
実は馬車持ってきてるんだよ、そんなでかいもんどうやって持ってきてるんだよ、
まあまあまあ
まあまあ持ってきたというふうに言ってるんだから持ってきたんだろうっていう、
ね、
後追いでこう理由をつければあれれば持ってきていいよ、
まあ、のり優先っていうことね、あの、うん、自分の優先じゃなくてノリが優先だからできるんであって、これがね自分が良ければいい的なプレイヤーでこれやられると腹立つんだよね。
でそういう時は同じ能力の持つ NPC 出して全部打ち消していくっていう、ペシペシ、
やっぱりあのマスターは偉いね
ある程度そう自由も聞かせて、
うん、
わがままは潰すっていう、
うん、まあそういうのね、マンチキンと言った、うん、懐かしいねマンチキン
そんなゲームもあって結構好きでした
ね。本当なシステムによってはマンチキンが一人いると崩壊するシステムってのあるよね。
ありますね、
うん、それをマンチキンでもなんとか統制できるようにしたのがソードワールドかなとは思ってるんだけどね。
まあね、
がっちりだからね、
もうがっちり生きてるからね、
うん、でもその分こうプレイヤーさんがこう平均的になっちゃったっていうところは否めないのかな。
今度なんか夏あたりここに集まったら、うん、テーブルとか本当にやらせるか、
多分やらないよ、
やらないんだよな、やる人来ないから、
まずマスターがいないさ、
ダグさんの脳みそを2つにしてなんとか、
そう、私の脳みそが2つになればね、
2つにして、まあ、
うん、
ね、ネットのソードワールドもちょっとポシャってる感じあるしね、
うん、
寂しい限り、そんなわけで、近場にいる人でテーブルトークやりたい人ご連絡くださいと、行ってみてどうすると、
まあ、難しいわな、
うん、何分も大人になるとプレイヤーを探すのが非常に大変になる
ね、
あの
若い子と話合わんだろうしね、
でも学生の頃はまだこう次何遊ぼうかみたいな、はい、みんな遊ぶ話がこう先行してくるけども、
そうそうそう、
大人になると遊ぶ話って違うから ねじゃあどこ飲みに行こうかとかそんな世界だ
から、ね、用紙
取
ろうか、ん、用紙取ろうか、
5、6人か
テーブルトークのための
に、うん、すんごい金持ちにならないと無理だね
無理だね テーブルトークで英才教育して
英才教育学校の勉強何のその
とりあえず英語教えたいね。
英語は自分であの原本から読んで理解できるようにしときなさい。
あ、アメリカから取り寄せてこれ全部読みなさい。
で、うちらに教えなさい。
私は読めません
うちらに教えなさい、
はい、そうそうそう。どんなやんそれ。
いや、それはそんなんでしょう。
ひどいわ。そんな風でね、
うん、
テーブルトーク話をして、全くこう前ざっと引いたような気がする。皆さんが遠くなっていったような気がします。
そうだね、遠くなったね。うちら二人で盛り上がったね。
まあだってしょうがない、私らだってテーブルトークで知り合ってるわけだからさ、
うん、
テーブルトークがなかったらこの結婚はなかったんだから。
だってね、
あの振りもなかったかな。
まあないだろうね。そう、振りにつながったんです。ああ、なんか頭の体操的なものをこう見始め
た。これは毎週、毎年、毎月、毎日、毎回。
今、ヤマハハコさんが、
はい、
テーブルトークの解説をと。
ああ、そうだよね。
まずそこからスタートしないとダメか。
うん。もう分からなかったらすぐ突っ込んでくれれば、やめたり、解説したりするんで。
うん。ね、関名さんも分かんないと。
そうだよね。
とテーブルトークって、まあ、よく説明文に書かれてるのは、うん、ごっこ遊びだっていうふうに書かれ方してるんだけど、
うん、
まあ、近いものはあるんだよね。
あまりね、あのアスガードやってるんであれば、うん、そんなに遠いもんじゃないです、
まあ、はい、
むしろテーブルトークから聞けるんでね、こういうものはね。
そうそうそうそう、大元がテーブルトークでこっちのコンピューターゲームの方に入っていってるものなんで、
具体的に言うと例えばアスガードの場合、能力値ってあるじゃないですか。もうこれはっきり顕著にあれなんだけど、ストレングス、コンス、イントリーズ、デックスってあるんですか。
あと頭はと思って、やっぱり藤無線さんこんばんで。
藤無線さんこんばんは。
服装と頭でわかるね。
藤さんどうなりました、放送の方は。あれからやられました。
まあ一応テーブルトークの話します。
今投げかけといてさ、
投げかけといてさ
ね、あのストレングス、コンス、イントリース、デックスなんていうのは D&G っていうテーブルトークのね、はいはいはい、うん、まあ
能力値、ね、
能力値そのまんまなんで、
そのままです、本当に。で今藤無線さんとかやってないです。
そっか、
できないのかな。
どうした
今度。だから藤無線さんとか遊びに行って。
ああそうだね、
放送だけちょっと準備して。
そうだね、で私もいじんないと分かんない。
ドルチェグスとこう飲ませてもらって帰ろう。
飲んでみたいね。
でも今いや行きたいのは行きたいけど、うん、雪降ってんじゃねえ上。
ああ富士山のところね、
うん、
まあ、富士山っていうぐらいだから雪積もってるだろうね、うん、
というような気がしてさ、ちょっと行くのは無理だろうなとか思った。今なんかアルトに出されたような気がした。
いや行きますよ、
ね、実際初めの設定はうちらでもよく分からずにやってるんで。
そうそうそうそう、あやる環境はできたらしいですね。
あ、おめでとうございます。
あとは勢いやると思った時にやる、それがいいです。
勢い、このあとやります。
あ今やる今、
うん、そしたらまだ聞く人がそれなりにいるから、
ていうかやりましょうよ。うちはもう
ジュリでスパッと消えて
やめますから。
次はじゃあ、はい、藤無線さんの放送になります。
皆さんこちら
よろしかったら聞いてくださいとかって話でね、
うん、ということでね、はい、じゃあ行きます、はい、なんだっけ、テーブルトークの話だよね。
はい、テーブルトークの話です。
テーブルトーク説明ね、まあドラクエだとか、
はい、
そういったものを考えていただければいいと思うんですけども、コンピューターが処理してる、私らがこうプレイヤー、キャラクター扱って、
うん、
環境設定とか、戦闘の結果とか、
うん、
行動の結果とかっていうのを全部こう処理してるのがマスターなんだよね、
はい
はい、で他の人たちがこうプレイヤーって言って、まあ、コンピューターゲームだったら1人は、うん、1人だけどね。
でも本当にオンラインゲームやってるから、
うん、
やっぱり感覚的に分かると思う、
うん、
もうキャラクターを、
うん、
まあ、テーブル差し向かいで人数集めて、
うん、
1人、まあ、マスターと呼ばれる人はまあちょっと横に置いといて、
うん、
プレイヤーという人がみんな好き好きにキャラクター作りますと、
うん、
でアスで言うんだったらまあファイター作るとか、うん、シーフ作るとか、うん、そういうキャラクター自分の好きなものを作りますと、
うん、
じゃあその人たちだけで、まあ、一応ね冒険してみましょうかと、
うん、
まあ、大体そんな話だよね、
うん、
でそれで 電源を通さずに、
うん、
じゃあ移動するときどうしたらいいのっていう話になりますと、うん、じゃあ移動するときどこに行きたいのかっていうのをそのマスターの人に言うんですよ。
じゃあマスターっていうのも全て世界を作ってる人だからね。
だから
世界そのものだからね。
集中コンピューターがマスターなんですよね、うん、でそこにここに行きたいんだけどって指示出してマスターがいいよって来たら、うん、行けた話になるしっていう、
例えば私がマスターだとしてこれ皆さんがプレイヤーだとしますよ、
うん
ね、じゃあこれから、今皆さんはあの町の酒場にいますけど、
うん、
どうしますか。これがマスターの
まずマスターのせいですね。
でそうするとプレイヤーさんがね、あそこにそう、まあみんな仲間でいいよっていう
ということもあるし、仲間じゃなかったらじゃあそこにいるファイターさんにちょっと話しかけてみるとかっていうんで宣言をして、はい、
うん、
実際にその人に話しかけると。
じゃあライルさんがね、あ、魔法使いのライルさんが戦士いないじゃん、うん、
まあ別にあれだから、だからそっちの方に、おう、ミネ顔だなみたいな感じでこう話しかけてコミュニケーションを取って仲間になろうと。
ライルさんが今ね、藤井無声さんにね、聖さんにね、お姉ちゃん、う
ん、お姉ちゃんお姉ちゃんこっちに来て酒つかつかねえかって
そんな底の悪い魔法使いなの。もうちょっとライルさんってこう精神指摘だと思ったんだ
けど、まあ、そういう感じで、うん、自分たちの会話で進めていくっていう、うん、
別にあの演じなくていいです。
あ、そう、
あ、じゃあ演じるのが恥ずかしかったらそんな演じる必要なくて、
うん、
じゃあ僕はこのキャラクターであの人に、声をかけてみますとかね、
うん、
こうこうこうと言ってみるとかね、
そしたら
と言っただけでもね、恥ずかしい。
向こうの人はそれに対してはこう返しますって感じが来るんで、
そうそう、うん、
それで会話一応キャッチボールが成立と。そうそうそう、
ここでいきなり喧嘩が始まったりね、
始まったりね、
人によってはするんですよね、
うん、
別にベタベタ仲良くする人もないんでね。
でその喧嘩の後に手握ったりね
夕日に向かって走っちゃったりね
それはもうその時その時ノリで、
ノリなんです、ノリゲーだよね。
今脳内チートですねって言われてますけども、
別にチート
あのマスターっていうのがコンピューターでない以上チートは効かないんです。
そうだよねマスターの裁量っていうのが全ての、
うん、ね、ものであって、うん、そのチートして俺だけ強いっていうことはできないんですよ。
やってもいいけどね、
マスター許可すれば、
うん、そう、マスターが許可すれば、
あくまでも許可してる範疇でやってるんで、やって、
うん、
みんなもやりたかったらやろうともできるわけなんです。
あれだよね、じゃあ君はすごいチート的な筋力持っててものすごい強いキャラクターなんだね、うん、うん、いいよ、じゃあこっちはもっとすごい NPC 出すの、それだけのことだね
それだけの、そのチートあって普通なぐらいな、うん、感じになっちゃうよ、
その筋力持ってるのか、じゃあ君はどこ行ってもつまはじきもんだねとかね
そう、だからあの NPC の会話とかでも、うん、そういう悪いことしてる人との会話と、
うん、
悪いことした相手の会話と、
うん、
善行してる人の会話じゃ全然対応が違ってきちゃうし、
うん、
だから普通のドラクエみたいに誰が誰も同じ返答しかしないとかそういうことはない
んです。ないのでね、ノリです、ノリ、
ノリで、
だから
楽しいですよ。まあこれで楽しさが伝わらないとは思わないんだけど、
伝わらないと思うね、
うん、藤無線さんを引き込む
言うほど近くない、
近くない、もう あと1時間か2時間ぐらい近くに来ない
意味わからんわ。
いや家が近かったら遊びに行きやすい。
なんで向こうから寄ってきてもらうんさ。
いや、うちら動けないからさ
動かないから
雪あったらもう動けないんだから、
うん、ではそろそろね、
はい、
簡単な頭の体操行ってみたいと思います。
簡単な頭の体操になります。
今回はちょっと簡単でございますよ、
うん、
では行きます。キャラクはい、A、B、C は、
はい、
まあこれね、先週からやってるんです、先々週からやってるんですけども、ライルさんに毎回一回問題を出そうっていうね。ライルさんは決してその書くものとかパソコンとか使わず手を組んじゃってます。それで答えさせるって、ね、皆さんも一緒に考えてくださいね。私は考えません。
シンキングタイム。
せ
はい。
A、B、C は、1から10の異なる自然数である。
はい。
ここまでいいですか？
はい、大丈夫です。
はい。A かける B は、12で割り切れるが、36では割り切れず。
はい。
B かける C は、27で割り切れ。A かける C は5で割り切れる。
うお、めんどくさ。
もう一回いきましょうか。
はい。
A×B は
A×B
12で割り切れる。
12で割りかけるんですね。
が36では割り切れない。
AB ですね、はい、
A×B、 はい。じゃあ B×C は27で割り切れる。
27で割り切れる、
はい。で A×C は
A×C は、はい、
5で割り切れる。
5で割り切れる。
皆さん書いてもらって構いませんが、レイルさんには書かないんですけどね。この時 A たす B たす C の値として正しいものは何か、はい、
全部足した値ですね、
うん。まあ、以上これ選択肢がありまして1、19、2、21、3、23、4、25、5、27いう感じですね。
A と C かけたら5で割り切れるんだよね。
そうです、
うん、
A×B は12で割り切れるけども36では割り切れません、
はい、
B×C は20で割り27で割り切れます。
割り切れるわけですね、
はい。A×C は5で割り切れる、うんですね、
うん、5で割り切れる。
あ、レイさんさんこんばんは、お久しぶりございます。
こんばんです。
まあ、今回はこんだけのものなんで、
はい。
これはね2006年の地方上級試験に出たそうです。なんだろうね。まあ気になる方はねちょっとやっていただければいいかなと思いますけども、電気シップで、お絵かきチャットの方にねこの問題ちょちょいと書いてあったりしますね、はい。1から10の自然数である。 ABC はそれぞれ1から10の自然数であるですね。 A かける B は12で割り切れる。B×C は27で割り切れる。で、A×C は5で割り切れる。割り切れないのが A×B での27は、27で割ると割り切れない。A たす B たす C はいくつでしょうか。ムーフーでライルさんもちょっと今日は
1から9の自然数なんだよね。
1から10です。
1から10、
うん、あれだったらもう書けば、
あ、1から10ね、はいはいはい、うん、
10。まあ A と C、 A かける C は5で割り切れるわけだから結構これ割り考えやすくなるのかなと思ったね。
まあね、
うん、A たす A かける B は12で割り切れる。いう風でね、はい。アスラートポケットの過去の放送を置いてあるブログの方にこの URL も何ですか、このチャットの URL を置いてあります。ちょっと、うん、口頭で言うとえらいことになるのでね、うん、あえて言いません。でコピーして貼り付けようと思ったんだけども、アスガルドのチャットの方に実は違う、あ、もしかしてここからいけるのかな、できたら貼り付けますわ。まあいいや、時間もあれだし。うん、いいです、いいです、終了しましょう。まあ、そんな風にライルさんが悩んでる間に終了していきたいと思います。0時00分ですね。外なんか救急車通ってるよ。
通ってるね。あ、そうかそうか、
なんか分かってきた。
あ、できました。
できたんかい。
はい、
ほー、はい。
いや多分
答えは、
質問が25ってあります。
あるよ。
はい、25です。
はい、
当たり、
うん、
はい、よかったよかった。
どういう計算をしました。
まず A×C が5、 5の倍数、5で割り切るってことは、
A かける C ね。
5か10しか、A か C がどっちか5か10どっちか入るのが分かるんですよ。
あ、そうかそうか。
それしかありえないから。
うん。
まあ、どっちかどっちか分かりませんけど。ね、
うん。
で、27で割り切れるっていうことは、
はい、B かける C がね。
一応9の倍数で3ずつ上げていくものしかないんで、もう一つが3と6と9しかありえないんですよ。
C が5か10だから、
うん、
そうすると3か、
まあ一応そういう型を埋めてて、で AB が12の倍数で36で割り切れないと、
36で割り切れない、
割り切れないってことになると、まあ1224ね、48とか、うん、まあそういう感じで上がってきますよね、
うん、
それをこう総称して集めていったらそうなったんです。
そうなったって。
そうなった。だから、A か B っていうのはどっちかが、
うん、
5か10が入るんだけども、うん、C と、B と C かけたときは5か10の倍数にならなかったよね。27の倍数ってのは5の10ありえないんで、
うん、
そうすると、A の方に5か10が入るのが確定するんですよ。
なるほど、なるほど。
で、5か10が入って、B が12の倍数になるもの、じゃあどんだけあるのかと。単純に考えて、
うん、
5の倍数だったら5、10、15、20、25、30、35、40ってなってって、うん、12と最初にぶち当たるのって60なんですよね。
あ、はいはいはいはい、
したらもう B6 しか入らないんです。
A が10でか、
うん、はい、そうするともう6が入ってるから C いくつっていうのが9しかありえないから、6、9の5の、あ、10、6、9で25。
今の理解できましたか？私はできません。
つまりか一人増えてた。
A さんさんいらっしゃいますよ。先ほど。
はい、すいません。考え込んでたら見てませんでした。
いや、ライルさんはそれでいいんだ。
うん。
そういうふうでね、ライルさんに問題を出そういうのがありますね。はい。皆さんなんかライルさんにね、解かせたい問題があったら、
見つけていただき、今の何もメモ使ってません。
そう、ライルさんは腕組みをして、椅子の背もたれに背中を預けて、もう頭をこう。
頭だけで考えてこう。
目をつぶってぐっと、ね、考えてます。
考えてました。
うん、そういうふう
に。できたからいいです。
できたからいいです。まあ、なんか、ものに物、何かを書き始めたら負けだと思ってるでしょ。
書くのめんどくさくて。
あ、そう。めんどくさいのが
いい。せめてその数式ぐらいは書きたいかなって気はあるね。A から B はいくなに。
ウソゲチェットを用意してるから。
まあね、多分そこ見ろって話なんだろうと思うけども、
はい、そういうふうでね、
はい、
終了していきたいと思います。メールをください、アリちゃん作曲です。あ、ちなみにね、先ほど問題はね、はい、ライルさんに一切見せてません。
はい、見てないですよ。見たら意味ないだろ。
見せてません。そのうちね、ギブアップとか言い出すもんね。
いや、言わないよ。
ほんと？
うん。
面白い。
まあ。
うん。
そういう。
好きなんだよね、こういうのね。
こういう確実に答えの出るものは好きですよ。う
ん、答えが出て、あれで出るものがね。
うん。あ、まあ、それがルートいくつのいくつのいくつとかみたいに出るんだったらちょっと、
うん。
わからないと思うけど。
あ、頭の上でできるもんだったらね。
頭の中でできるもんだ
ったら。数学オリンピックとかね。あれ面白いらしいね、分かる人は。
まあ数字で遊んでるわけだからね。
うん。まあね、ほんで1時間ぐらい。藤無線さん、本当にこれから何かやりませんか。
これから藤無線さんの
やろうじゃないか、
ラジオ放送が、
ラジオ放送が始まるそうですね。
始まるそうですからね、
チャンネルを切り替えて。
切り替えてはこのまま
で。何なんて言われちゃったよ。
このままでにやらせるか、アスポケの後に。
いいね、
同じものを同じ風に使えば同じ風につながるよね。
ね。では、今週もこれで終了していきたいと思います。
はい。
どうも皆さん、どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。